はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、辛いよといえば人生なこたつと
言っちゃったよ、もう言っちゃったな、もう人生なおまけと
ネームが辛いよ、はたと。
おお、辛い
満員電車が辛すぎて避けるために早起きしているタンタンです。
おお、はい、この番組では映画についてはさほど詳しくなく、でも一波以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画水平型トークバラエティ番組です。辛いよ、イエイ。ほら、イエイが誰もいない辛さね。
うわ、辛い。
辛いですね。さあ、今回やってきますのラインナップ紹介します。まずはですね、ドイフェイバリットシングス、担当はこたつです。そして暗い映画では男は辛いよ望郷編やってきます。ということで、それでは参りましょう。第188回、いやいやドイラジスタート、スタートスタートスタートスタート、イエイイエイイエイ
イエイ、いやいや。
最近ですね、嬉しいことにですね、YouTube の方にもちょこちょこコメントがね、つくようになったんですよ。
ありがたいです。
ありがたいですね。だって、これ音声しか流してないコンテンツなんでね、基本的に YouTube で聞きたい人とか聞くのすごいって人、あんまなかなかいない中でね、そうやってコメントまでこう残してくれる方がいるっていうのは、これはもうありがたいんですけど、さらにですね、なんかちょっと珍しい、珍しいというか、ドイラジ的に
びっくりしたというか、
びっくりしたことがございましたんで、ちょっと皆さんにもね、ご紹介したいなと思いまして。と言いますのも、YouTube のコメントでいただいてるね、お名前なんですけども、パクさんって方からいただいてて、で、これちょっとお名前聞いた感じでね、想像つく方もいらっしゃると思うんですけど、
高畑勲だ。
あ、そうですね、パクさんって呼ばれてましたけど、高畑勲からではなく、
天国から、
天国からじゃなくてですね、
地獄からかもしれない。
これもう現実世界にいらっしゃる方からいただきまして、
うん、
これなんとハングルで、
ね、
感想が、僕ら日本語話者ですけど、まさかの他国の方も聞いていたという。
そうなんですよね、
驚きの結果がありまして、でも これね、ハングルで書かれてるけど、それをね、こう多分 Google 翻訳とかで翻訳した文章を載せてくださってるんで、ということで、これはですね、186回かなでやりました、ネットフリックスで見た映画、ハッシュタグ生きている、これのね、感想を僕ら語り合ったレスポンスですね。
だから韓国映画のことを語ったら、韓国の人自らコメント書いていただいたという、
そうなんです、
びっくりみたいな、
ちょっとご紹介させていただきますね。日本語訳した部分です。ポッドキャストよく聞いています。いや、もうありがとうございます、
ありがとうございます。
韓国人だからハングルでレビューを残します。ポッドキャストの方で言っていたように、この映画はリアリティやストーリーがとても足りない映画です。韓国での評価もいまいちです。しかし男性主人公のキャラクターを中心に映画を見れば違って見えたりもします。無目的に日々適当にゲームをしながら生きている現代の韓国にいる、よくいる若いニートなキャラクターです。徹底した生存戦略をシナリオで描こうとしたのではなく、適当に耐えて自殺しようとする最近の現代人を描いたように見えます。そんな現代の男女がお互いに生きることを確認し、生きるために家の外に出る映画として見ました。とても整理していたようなのでレビューを残してみました。次もいい韓国映画レビューお願いします、ということで、ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。
すごい、いや、つまりこの方は日本語をこう問題なく聞き取れるってことなんですね。
そうだ、だからあれか、リスニングはいけるってことなんだね。
結構その日本語の勉強のためにラジオとかポッドキャスト聞いてますっていう方はたまに聞きますね。
そうなんだね。
そうなんですね。
僕らみたいのでなかなか日本語の勉強になるのかよくわかりませんけれども、
ちゃんとした言葉使わなきゃって思
う。でもやっぱりほら、自分の興味あることから
あ、そうか、
確かにそれは入りやすいですね。
から覚えようという気持ちも強くなるらしいんで、
というの同じ映画見て聞けますからね。
でもこれは本当にね、嬉しいというか、 でもこういう韓国の今のことをこういうところで反映してるみたいなことをリアルに教えてくれてるから、こんな嬉しいことない
ですね。そうですね。私たちはなかなか知り得ないことですね。これは
知り得ない
こと、
こんな見方してなかったし、
そう、
うん、これはすごいよね。
じゃあそうするとこれの、あのこの映画の企画の立て方も、あ、そういう部分もあったんだろうなっていう、また新たなね、見方もできる
ので。そうだよね。韓国の現代人のリアルっていうところに実はリアリティが
あったの一部が、ね、あるんだと、
うん、
まあ韓国の評価もいまいちらしいですけど、
まあ、
そういう側面もあるんだよということはね、
入れない
ところがあって、これはすごい嬉しいです。
そうですね、
ならではの意見が、
このレビューとは直接関係ないんですけど、
うん、
私大学生の時にそのサークルの同期で韓国から留学してくれしてた子がいて、その子すごい映画好きで、でなんか、まあ、映画の話とか時々してたんですけど、なんかすごい見方がすごい、なんですか、もうまあもちろん自分と全然違くて、なんかすごい感心した記憶が蘇ってきました。その子はでも渡辺謙が大好きだったなって。
すごい。
うん。あ、なんか韓国の人って映画日本人よりは身近なのかなって思いました。
でも実際そうですもんね。
そうでしょう。
ね、そうです。
なんかあのアカデミー賞受賞式とか見たらそんな気がしました。
う
ん、
そうだし、一般的にも韓国は、うん、これあたりに考えると年間の、あの劇場鑑賞回数はすごい多いですよね。うん、世界的に。
そうなんですね。
そりゃそうだよ。
あの若い子結構当たり前みたいに映画のセリフ言い合って遊んだりとかしてますもんね。
憧れ。
シャレとるわ。
すごいね。だからやっぱり映画のリテラシーが高いからこそだよね。
そうそう。そういう部分があるからこそ、なんかそういう結構娯楽じゃないものとかも1位とか取ったりとか話題になったりするらしいですしね。あとなんか、なんだろうな、映画系のカフェとかもいっぱいあるみたいなこともとかったかな、なんか。
あ、そうなんだ。
そう。自国のとかじゃなくて、ハリーポッターカフェみたいな。
なるほど。
僕、韓国行った時ね、映画館行って、見た映画がラプンツェルでしたね。
おお。
へえ。
なんか日本より早く見れてね、
や
ったーみたいな感じで見てましたけど、僕、一時期ね、1年間ぐらい韓国語は学んでたんでね、
ちょっと待って、これ読めるじゃないですか。
いや、ハングルはね、読めるんだけど、喋れないしね、その辺はちょっともうすんませんっていうことでね。ただ、ゼルトフェバリットでそういうのもあるかもしれないですね、もしかしたらね。ハングルとはみたいなね、ちょっとわかんないけど。
あれだ、ハングル作った人の映画やってましたよね、ちょっと前に。
え、知らない。
ハングルを作ったというか辞書ですね。だからあの、韓国版船を編むだけど、もうもっとひどい話なんですけど、アルモイ言葉集めというすごくいい映画でしたよね。
あ、あれか。
そう、あの、まあ、日本が統治してる時なので、あの韓国語をやめさせようとさせられる中で、韓国の要はほら、言葉とかってね、あの言語とかって一番その国を一番表すアイデンティティだったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそれをなくすってこと自体があの侵略することに一番強かったりするわけですけど、そういうことの中で、そういう統治下の中で自国の言葉を忘れないように、辞書をちゃんと作ろうみたいなあのところで、いろんな方言とかも集めて、そう、あの網羅する、韓国語を網羅する辞書を作ろうっていう人たちの話でした、はい、
あ、それとは別であったんですよ。本当にあのハングルを作った王様の、
あ、本当に、そういう
歴史の話、
歴史もので私は見てないんですけど、面白かったそうです。
確かにね、その作ったっていうのはかなり知りたいところあるね、完全に標音文字だもんね。
そうですね、だからそういうところでは、あのやっぱり日本語に近い部分もあるというか、あのひらがなカタカナの意味でね。
そうね、あとやっぱなんかハングルのね、こう豊かな部分、やっぱパッチムだと思うんでね。
パッチム。
だからこれドイフェイツってやんなきゃいけなくなっちゃう。ちょっ
と。楽しみだな。
いや。ね。と思うんでね。また、あのなんか韓国映画とかね、扱った時にぜひね、あの聞いていただいてたら、またね、コメントいただければ、僕ら、やったって気持ちになりますしね。もちろん国内に住んでるね、方も。 コメントなど全部ね、あの読ませていただいてるんでね、あの今後とも皆様よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、じゃあ最初のコーナー行ってみましょう。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画に結論づける旗迷惑なコーナーです。ということで今回はこたつがやっていきます。よろしくお願いします。
お、
はい。
さあ今回は実に大変な、まあ、難題をね、お持ちいたしました。うん、まあ、やはりね、はい、
お気楽に聞くラジオじゃないのか。
そうですね、ちょっと本当にお気楽に聞いていただきたい部分あるんですけども、やはりね、興味あること好きなことをご了承していく、
ここはご了承できる、
ご了承なところになっちゃうんですけどね。まあやっぱ最近映画のテネットっていうね、皆さん知ってるか知りませんけど、テネットっていう映画がヒットしてるんですね、
うん、
それの影響なんでしょうね。今物理が熱いっていう、
おー、
うん、まあ、前も話したけど、やっぱ本屋行ってもなんかこうね、時間は逆行可能なのかとかさ、
うん、
時間はないとかね、もうそういう話にね、もうね、全人類が興味を持ち始めてるという、
お
う、うん、タイミングなんですね。で、まあ、最近だと2020年ホットな物理ニュースって言ったらやっぱノーベル物理賞ね、
うん、
これペンローズが取りましたね。
ペンローズ、
ペンローズさん、ペンローズの階段のペンローズさんですね。あの
ペンローズの階段、
ペンローズがインセプションでもね、階段上昇と下降、あのほらずっと登ってたりずっと下ってたりするみたいな、
あ
れの人ですよ。てかあのスティーブン・ホーキングと一緒に経験してた人ですね。ですね、その人が、まあ、ブラックホールのね、あの得意点のやつで、別の、 あの他の宇宙空間でもあるよみたいなね、そういうやつを発表したりとか、うん、もうホットなんです。もうみんなが物理に興味津々、
おう、
そういう中でやっぱドイラジメンバーの方も置いてかれちゃいけないなと。
なるほど、
うん、まあ、みんな全人類興味持ってることは全人類興味持ってこうってことで、
お、
多様性の否定ということでね、あの今回は物理学の2本柱の相対論と量子論やっていきましょう、
うん
ね、
お
う、
なんかイメージ湧きますかね。まあ、相対論っていうのはね、こう目に見えるマクロな世界を扱う物理ですね、
うん、
で目に見えないミクロの世界を扱うのが量子論なんですけど、これどっちもアインシュタインが作った分野です。
お、
はい、それが今もうずっとホットな、ね、100年ぐらいホットですっていうことなんです。ということで今回は相対論と量子論やっていこうと思います。あのちょっとね、講義スタイルっぽくなるんで、その単語ちょっと分かんねえとかね、その言ってることの意味わかんねえみたいなのあったら、まあ、その都度あの質問していただければなんとか答えようと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
できますよ。
はい、
相対論と量子論って何？一つ目
まずは相対論についてですね、
うん、
相対論っていうのは相対性理論って知ってますかね、皆さんね。
聞いたことある、うん、薬師丸ひろ子さんですよね。薬師丸ひろ子じゃねえ、
薬師丸悦子ね。
あ、悦子だわ、悦子か。
あの相対性理論の番号じゃなくて、
はい、
今回あの理論の方ですね、元ネタ、
はい、
元ネタって言わねえか、それ、はい、あのその相対性理論って特殊相対性理論っていうのと一般相対性理論っていうのが2つあるんですけど、うん、まあそれをねセットで大体相対論っていうふうに言います、
うん、
はい、これ大体ですね、1905年にこれ奇跡の年と呼ばれるね、アインシュタインが3つ論文出したっていう年があるんですよ。その中の1個が相対性理論なんですね、まあ、特殊相対性理論。
お
その時って、まあ要はエジソンズゲームのちょっと後ぐらいの感じのところをちょっと想像してもらえればいいかなと思うんですけど、まあそういう時代ですね。その時に周りどうだったかなと、その世界の物理学どうだったかっていうと、まあ、その時はね、ニュートン力学っていうニュートンが作ったね物理学、まあ今古典力学というふうに言われますけど、それによってあの物理学はもう終わったと、もう全部わかりましたよっていう段階に入ったんですね。もうニュートン力学で全部説明できちゃいますっていう時代、
うんうんうん、
そんな中で、まあ、ニュートン力学っていうのは絶対時間っていうね、時間は絶対ですよ、どこ行っても時間って同じなんですよっていうのを元にして作られている、まあ、物理学なわけですよ、うん、っていう中で、いやでもやっぱ分かんないねこれっていう事態がちょっと湧き上がってたわけですね。 まあ、それがこう光についてなんですよ。これ説明できないねっていう。光っていうのはなんかよくわかんないけど、まあ、音とかはね空気を媒質にしてね伝わってるのはわかるけど、光って何で伝わってんのっていうのがわかんなかったんですよ。でそのわかんない光っていうのを媒質、エーテルっていうのがきっとあるって信じられてたんですね当時は。
おお。
でこのねエーテルがあるかないかっていう実験をねした人がいて、マイケルソンって人がやったんですけど、それやったらねなんかねやっぱ光はなんかどの瞬間も全部光の届く速さ差がないんですけど、エーテルあったら多分地球の時点でめっちゃ風吹いてていろいろこう光遅くなったり速くなったりすると思うんですけど実験結果得られませんでしたっていうのを見て、アインシュタインがすごい考えるんですよ。こうやっぱ光って波って考えたら、まあ、電磁気学と同じように、まあ、電気の法則とかでいけるべこの理屈みたいな、そこ時にこう出てきたアイデアが高速度不変の定理っていうやつなんですね。
高速度不変の定理、
はい、光の速さ、光の速さは一定です。だからニュートンの時はね、あの時間っていうのが一定だよって言ってたんだけど、違うと、一定なのは光の速さですっていうふうに言ったんですね。光の速度は加速もしないし減速もしませんと。なぜか知らんけどこの世界って速さの最高速度が決まってるんですよ。なぜかね、神様の謎の設定によってね最高速度ってのが決まっちゃってると、それ光ですっていう風について言いました。それがね、まあ、相対性理論なんですけど、まあ、相対性ってそもそも何なのかって言ったらね、ちょっとまず想像してください。電車乗ってます、皆さん。あ、おまけさん電車乗ってます。
はい、乗ってました。
おまけさん乗ってますね。で電車の中でちょっと 100m 走してもらいます。走ってる電車の中でね、でちょっとおまけさんが何秒で走れるか分かんないけど、まあ、ちょっとウサインボルトだと仮定すると10秒ぐらいですね。10秒ぐらいで 100m 走りました。
俺が乗る意味がなくなった、
うん、おまけさんに今何秒で走りましたって言うのは失礼かなと思って、ね、
応援してる人、
まあ、とりあえず 100m 走りました、うん、そしたらこれまあ10秒で走れましたっていうことじゃないですか。けどこれまあ外で見てる人からしたらどうかっていうとさ、これちょっとスケスケの電車だとしたらさ、おまけさんが走ってる速度にプラスして電車の走ってる速度が足されてるように見えるじゃん。
走ってるのはボルトじゃないんですか？
ごめんなさい、ボルトでいいです
、はい、おまけさんは外で見てる人でいいんじゃないですか？
何でもいいけどね。とりあえず走ってる人がいると、電車内走ってる人がいるプラスその電車も走ってるっていうと、外から見たら走ってる人プラス電車の走ってる速度が足されてるように見えますよね。
うん、
うんうん、だから外から見てる人と中で走ってる人っていうのはなんか速度違うように感じられるわけです。
だからあれだよね、逆に言うと電車が動いてるのを見てる中で電車の中に動いてる人がいるから、電車よりも中の人の方があのプラスで速度がついてるから、走って電車の中の人が動いてるように見えるからって意味かな。
そうそうそうそう、だからこう観測する場所によって感じ方違いますねっていうのがまず相対性ですね。これは、う
ん、あ、相対、相対だな、うん、相対な感じがしてきた。
相対な感じしますよね、
うん、じゃあ絶対じゃないな、相対だな感がしてきた、
してきましたよね、うん、今度電車2つ用意します。で1個におまけさん乗ってて1個にウサインボルト乗ってるとしましょう。で今度走りません。懐中電灯を持ってもらって、それをね天井に向かって床からね発射すると、発射とかスイッチオンすると光がポンって出ますよと、
うん、
おまけさんの乗ってる電車止まってます。でこれボルトの乗ってる電車は動いてます。ちょっと計算しやすいのに、あの電車内の天井30万キロだとしましょう。これ
電車内の天井30万キロ、
うん、これあの光の
高い電車、
無限列車じゃないですか。
光が秒速30万キロメートルなんですねこれが一定ですって話なんで、うん、ちょっと計算しやすいように、はい、電車の天井まで30万キロだとしますね。
はい、
はい、
想像力がなせる技だな。
そうですね。で止まってる電車内でポッて懐中電灯点灯すると1秒間で天井に達するわけです、
うん、はい。
でところがこれ外側から見てる人がね、動いてる電車の方で同じことをやった時に、
うん、
その電車もちょっと高速に近い速度で動いてるとしましょう、うん、
すごい速い
すごい速さで動いてる状態で中であの光をね出しますよ。そうするとこう外から見るとね、見かけ上ね、あの天井に届きそうなんだけど、これ斜めに動いてるように見えるわけですね。これ動いてるも引っ張られてね、うん、天井に向かおうとしている光が斜めに動いているイメージです。これは秒速30万キロという速度は絶対に変わらないので、
うん、
電車の分プラス加速してるってことはないんですよ、見た目上。絶対にどっからどう見ても30万キロにしかならない。もう一定の速度なんですね。どういうことかというと、 1秒間で天井に達する光が動いてる方ではまだ1秒経ってないってことなんですよ、
うんうん、なるほど、
はい、だからそうすると相対的にですね時間の差が生まれてるっていうことなんですね、
うん、
要はもう光の速度の方が決まっちゃってるんで時間の方が、あ、じゃあ俺がちょっと都合合わせますわって時間の方が変わってくれてるという、それが相対性理論です。ちょっと、納得できないとしてもねそこは納得してもらうしかないっていう、
は
あ、
は
あ、とか不思議っていうことですね。
SF 漫画とかにあるなんか早く行った人が若いまま帰ってくるみたいな、
あ、そうですよ、そういうことです。
これがこれに
関わって
くる島効果みたいなことですね、
うん
うん、だからこれにプラスね、特殊相対性理論プラス重力を扱えるようにしたものが、まあ、一般相対性理論なんですけど、重力にすると、まあね、ほらブラックホールの近くとか行ったらさ、インターステラーでさ、
うん、
重力めっちゃ働いてるとか時間すんげえ早く進むんで、ちょっと寄ってって帰ってきただけなのに何十年間も経ったりしたじゃないですか、
うん、
そういうことが起きるんですね。だからこの世界でも実際に動いてる人の方がまあ若いし、高いところと低いところにいたら高い人の方が若いですよっていう感じなんです、
う
ん、時間の進み方っていうのは実は皆さんで共有してるものではなくそれぞれ違うんですね。これは感じ方がということではなくて、時計持ってってもちゃんと時計もずれますと、
うん、
でその誤差が地球内では一応少ねえんで成立してるんですよ、この時間っていう考え方は。
なるほど、
同じ時間共有してますねっていうのはね、っていうことなんですね。
いや、もし天井が30万キロメートルかける膨大な数の場所だったら変わっちゃうんですね、うん、下の方の人と上の方の人の
時間の立ち方、
うん、
うん、変わります。
なるほど、
うん、重力に引っ張られてる方が速くなるんでね、
うんうんうん、
離れてる方が、ゆっくり進んでるように感じます、
うんうん、
っていう感じのが相対性理論です。なんか分かりました、う
ん、なんとなく
、うん、ありがとうございます。
お、まあ、
そこまでついてこれればインターステラーはバッチリですからね、
うん、あ、なるほど、動いてる方が時間がゆっくり、
はい、そうです。
上の方が時間がゆっくり、
うん、そうですね。だから全く高速とね、同等のスピードで動いてる限りずっと年は取らないように感じますね、
うんうん、
後から見たら。
クイックシルバーは時速どれぐらいなんですか？
ちょっと知りませんけれども、
作品によりけりかな。
あ、なるほど、
確かに
確かにアベンジャーズでは遅かったですね。
全然光とかと比べたらね、それはまだまだ光の方が速いかなって感じですかね、
うんうん、
はい、じゃあ次お願いします。
相対論と量子論って何？2つ目。
はい、2つ目が量子論です。で、量子論になってくるとちょっとね、俺もうちょっと相対性理論ね、みんなのあーなるほどね感来るかなと思ったんですけどなかったんで、より
納得してますよ。
あ、本当納得します。ここからはもうより、はい、
うん、
より分かんなくなってきます。より人間の直感に反したことが出てくる分野になりますね。
なるほど、
はい、ということでね、要は光をね、波って捉えると、まあ、非常にこう都合がよくね言ったんですけれども、でもね、アインシュタインさんちょっとねおかしな現象発見しちゃったんですね。
お、
それがね、光電効果ってやつなんですけど。
光電効果、
光電効果、まあ、これも奇跡の年に発表した3つの論文のうちの1つなんですけど、これでノーベル賞取ってるんですけど、まあ、金属にね、なんかこう光パーンって当てたらなんか電子が飛び出したよっていうことなんですよ。
すいません、光電効果はどういった漢字を書くのでしょうか？
あ、光電気の電、
光電気、
光電の光電効果ですね、はい、電子が飛び出すよっていう、ちょっと意味わかんなかったんですよ。なんでこう光当てたら電子飛べるのっていう理屈が意味不明すぎたんですね。これどういうことかなって。同時期にね、プランクって人も似たような説、まあ、てか5年前ぐらいにね、その説にたどり着いてて、量子エネルギーっていうのを考えてたんですけど、なんか光って波っていうよりなんかエネルギーこう飛び飛びな感じするよねっつって思ってたんですよ。で、実際になんかこれ粒なんじゃないっていう、光って粒子なんじゃないっていう考えになった
ね。波じゃなく、
波じゃなくて粒子なんじゃない、粒、うん、粒ですね、粒子、
うん、
粒がだったから粒が飛び出たっていう、そういうことなんじゃないのっていうことになって、光電効果を、それすごい発見だねってなるんですよ、まあ、とりあえずこの粒なのそれとも波なのっていう件に関してね、ちょっとよく分かんないですよね、どっちなのっていう、
う
うん、これ漁師の世界って本当マジおかしなことだらけ でこれをですね、面白く実験したものがあるんで、実際はヤングの実験っていう1800年代の実験の、まあ、ちょっと発展版みたいので1960年代の実験なんですけど、二重スリット実験っていうのがあります。二重スリット実験、これどういうのっていうとね、ちょっとイメージはちょっと、ストラックアウトみたいのをまず用意してほしいください。ストラックアウト、うん、なんかビンゴみたいにさ、数字が1から9までパネルがあって、それをこうボール投げて打ち抜くっていうなんか遊びあるじゃないですか、
うん、
あんな感じ
のやってる
みたいな。そうそうそうそう、うん、ちょっとそういうボードをまずちょっとイメージしてくださいね、
うん、はい、
上から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってなってますと。でピッチングマシン用意します。でこのピッチングマシンは量子銃ってやつで、量子を発射します。で、うん、この量子銃と、ね、ストラックアウト的なボードの間にですね、壁を用意します。で壁用意して、壁の真ん中にこうちょっと二重のね、隙間を開けときます。二重スリット開けときますと、うん、じゃあそれでやってみましょうと。ピッチングマシンが作動しますってやりますと、ポンポンポンポンってこうね、ボールのようにこう量子が飛んでいくわけです。でそうすると、まあストラックアウトで言うと縦のね、まあ、147と369のあたりが、まあ、打ち抜かれてるような感じになってるわけですね、
う
ん、まあ、これはそうですよね。こう隙間からボールが飛んでってるわけだから、まあ、その目の前にあるボードのパネルの部分が打ち抜かれてる、普通なことですよね、うんうん、ああやっぱこれ粒子ですねという感じになるんですけど、ところがね、これ意味不明なんですけどね、じゃあ観察するのをやめると、観測者なしにした時に同じ実験をやるんです。そうすると、うん、もう全部打ち抜かれてるという感じになるんですね、
うんうん、
実際には干渉島って言ってね、ボードにこういろんなとこに当たってるよっていう線が縞模様としてね登場するんですけど、まあ、とにかく実験結果が観測してるかしてないかで違うんですよ。干渉島ができてる方は波だと捉えると説明できるんですね、
うんうん
うん、なんか波紋ポーンってやったのが隙間を通ってね、波同士がね、波紋がぶつかり合って、うんうん、その縞模様を作ったって考えると分かるんですね。でもこれもう意味不明なんですね、やっぱり。まあ、量子って言ってるのは、まあ、素粒子とかの総称だと思ってください。電子とかね。まあ、だからそれの振る舞いがですね、波だったり粒子だったりって変わってるように見えるんですよ、
うんうん、
っていうことが一番大事だと思ってください。量子論の一番重要なところ、量子は波であり粒子であるということですね、
うん
うん、それが観測者がいるかいないかで変わっちゃうっていう。量子にとってはおそらく一つの振る舞いをしてるだけなんだけれども、僕ら人間にはそうやって振る舞いを変えてるようにしか認識できないという不思議なことが起きてるんですね、
うん、
さらにちょっと不思議なことがあって、これは量子もつれっていう現象もあるんですけど、これもまさにシュレディンガーの猫みたいな話なんですが、まあね、まあ一つのペアの電子があるんですね。でこれ右回転と左回転のペアのこう電子があると。でそれはね、誰かに観測されるまで回転の方向を決定しないんですね。右方向なのか左方向なのか、
うんうん、
でそのペアは必ずどっちかに分かれるわけですね。これちょっと分かりにくいと思うんですけども、おまけさんと俺がどっちかが赤いシャツ、どっちかが青いシャツ着ることが確定してるとしましょう、
うんうん
うん、でも決めてない、誰にも観測されてないのでどっちが何色着てるか分かんないね、
うん、
これタンタンがちょっと、ま、街中でね、あ、おまけさん見っけっつって、おまけさん見っけた瞬間に赤いシャツ着てましたと、
うん、
分かった瞬間俺が青いシャツを着ていることになると、
うんうんうん、
そういう不思議なことが起こるんですね。観測した瞬間に変わると、
うん、
でこれはこの電子のペアはこれもどんなに離れてても一方が観測されたら急に一方も決定するんですよ、もう一方も、これはもう何億光年と離れてても一方が観測されたら一方は決定する、右回転になったら左回転になるという、これ見かけ上あれ光の速度超えてませんみたいなことになるんですよ。何億光年離れてても、
うんうん、
一方が観測されたら、片方の電子の方向も決定されるという、
うん、
まるで情報が何かこう伝わったかのような動きをするんですね。不思議っていう、もう光速を超えてるように見えるんだけど、こういう不思議な現象があるんですよ。でこれを根拠にですね、僕らが住んでる世界ってこれ仮想現実なのかなっていう説がね湧き上がってるんですね今、
うん、
まあ、例えばオープンワールドとかの世界だったらね、ゲームブレスオブワイルドでもいいですし、なんですか、うん、シェンムーでも何でも分かんないですけど、そういうのあるとするじゃないですか。でそういうゲームの世界ってやっぱ処理大変なんで、どこの世界でもね旅できるように見えるけど、実際は画面に映ってる 部分しか世界は構築されてないわけですよ。その画面の後ろの背景とかは常に作られてるわけじゃなくて、観測された瞬間に出来上がるんですよ、世界は。そういう感じに実は俺らのいる世界も近くねっていう、観測されるまで振る舞いが決定されてないんですよ。それはもうまるでこの宇宙がね、あのちょっと処理を抑えるためにあのちょっと怠けてるみたいなね感じに見える。それを根拠にまあね、そういったシミュレーション仮説というのもあるよっていうことなんですけど、まあ今、うん、相対性理論とね、あの量子論の話なんで、何にせよね、この相対性理論と量子論っていうこの物理法則、どっちも今正しく機能してるんですよ、日常の中でも、
うん、
いろいろうまくいってる。でもこのね、2つの相性が本当に悪いんですよ、
うん、
そのせいで扱えない領域がもういっぱいあるんですね。まあ、例えば最初に話したブラックホールの特異点とか、
うん、
ね、あれもう巨大な重力うわーっつってギューってなってね、うん、もうちっちゃい点になって特異点ってい う, もうめっちゃ強い重力のとこありますよみたいな。点になるとねおかしくねっていう、そんな力強すぎる、これあのてか発散しちゃいます、計算すると無限大になっちゃいますみたいな、計算できない、意味わかんないですっていうこととかさ、電子があの原子の周り回ってるそのスピード、ちょっともうなんか高速に近くないですか、それでもそれ高速で物動いてるっていうと、これ相対論でいうとあのちょっと話変わってくるんですけどとか、なんか量子の世界って確率なのかもしれないみたいなね、聞いてても意味わかんないと思うんですけど、うん、そこにあるのかないのかわかんないみたいな、うんうんうん、
観測しなきゃだったからね、
うん、そうそうそう、なんかねそういうこととかもアインシュタイン自身もいや確率のわけないっしょって最初否定してたんですけど、うん、でもまあ今それが正しいとされてて、ね、量子の世界も確率なんですよ。で相対論の方はまあ基本因果率ね、原因あって結果あるよみたいなお話の物理法則なんで、もう全然合わないと、確率なわけねえじゃんっていう話 で今この2つを統一する理論っていうのが求められてるよっていうねことです。
それが3つ目かな。
はい、じゃあお願いします。
はい、相対論と量子論って何、3つ目。
さあみんな疲れてきた頃でございますけども、
疲れてきたぞ、
はい、これがですねループ量子重力論という、
ループ量子重力論混ぜた感じするな、
混ざってますねいろいろね、ループ量子重力論、まあこういった、まあ、相対性理論と量子論を統一しようっていう理論はね、まあいくつか説はあるんですよ。まあ例えば有力なのだと超ひも理論とかね、聞いたことないですかね、超
ひも理論、ビッグバンセオリーで聞いたことあります。ひも
理論はそうですね、
あ、聞いたことありますか、
うん、これは日本が研究してた、
あ、そうなんだ、
うん、
なそれはあの日本のね、あの非対称性の破れっていうのでノーベル賞を取った南部さんが作ったやつですけど、
うん、
まあ超ひも理論、要はもう素粒子、これ一番、万物を構成する中で最もちっちゃい最小単位だと言われているこの素粒子っていうのが、まあ17種類ぐらいあるんですけど、じゃなくて最小単位ひもなんじゃねっていう考え方ですね、ひも理論ね、うん、まあまあひもだととりあえずこうね、ブラックホールで特異点無限大だとかなってるのを輪っか状になってれば計算できるねとりあえずみたいな、ゼロにならないねみたいな感じで都合いいとかってね、それの発展版の M 理論とかいうのはね、あの紐じゃなくて膜なんじゃないみたいなね、最小単位膜なんじゃないみたいな、まあそういう感じなんですよ。でもどっちにしろ宇宙っていうのはあの11次元ぐらいないとダメですねっていう、
11次元
ちょっと意味わかん、もう全く僕らには観測できないですね、僕ら3次元の世界
ですから
、はい、まあプラスね、あの物理では時間足して4次元なんて言ったりしますけども、
うん、
とにかく全く観測できない世界の話だから、なんか納得が全くできないですよね、これね。っていう中であの僕が推してるねループ量子重力論、これね、うん、3次元のままで OK、うん、はい、これはね空間は量子であるっていう考え方なんですね。だから何もない空間とか真空っていうのは別にこうなくて、それ自体が量子ですっていうお話ですね、
うん、
まあ、イメージとしては液晶画面みたいな感じですかね、うん、なんかこうそれぞれ細かいね、うん、ドットが敷き詰められてるんです、固定されてるわけです。それがこう点滅したりすることでこう絵が動いたりして見えるわけですね実際、うん、だからそういう理屈でまだぎゅうぎゅうにこう量子が詰まっているところにいると、その量子同士の相互作用によって、まあ、それがこう物質に見えたり力に見えたりしてるだけっていうね、
うん、
はい、僕らは量子間でやり取りされている情報でできてますよっていう考え方なんですね、
うん、
でなんかこれもより仮想現実っぽいですね結局はデジタルの世界に生きてるよ、有限の情報の中で生きてますよっていう考え方、うん、本当にこうマトリックスっぽいなっていうね、
うんうん、
ということで皆さんが混乱してきたあたりで いろんな説があったねということでね、とりあえず一旦終わっとこうかなって。まあ、なんかちょっとここまで疑問っていうか疑問だらけだと思うんだけど、軽くねイメージだけ掴んでいただけると、あの映画とかも楽しみやすいんじゃないかなと思ってね。
ほうほうほう、
はいはいはい、そういうことで。ちょっと
じゃあ逆に言うとですね、
はい、
今回のテネットですね、
はいはい、
テネット的にはどの辺をが一番あれですか、なんだこの言われた言い方を一番なんかこう
押さえておけばいいの、
押さえておくとか、
なんです
か、
エントロピー
反映してるんで、そう、エントロピー的なことは一番どこが反映してるとか言えるんですか。
エントロピーはもう熱力学第二法則っていうやつだけなんですね。それだけです、はい、だからそこを押さえとけばいいんですけど、こう不思議なんですよね。だからあのニュートン力学とか、まあ、電磁気のね、あのマックスウェルの方程式とか、まあ、量子で扱うシュレーディンガーの方程式とか、まあ、そういうのって全部時間っていらないんですよ。時間を計算しなくていい、考慮しなくていいんですね。てか、あの、まあ、時間を表す t の中にあのマイナスで代入しても別に結果一緒なんですよ。なのでその世界で言えば時間を逆行する物理現象っていうのは別に普通のことなんですけど、僕らが生きているマクロの世界ではなぜか時間っていうものが存在してるかのように感じられると、だから今の、あの多分科学的な流れでは、まあ、時間っていうのはやっぱないねっていう方が結構強いんじゃないかなという気がしてます。時間っていうのは
トレンドですね
、うん、時間っていうのはやっぱりその僕らはね、こう時間に応じて、まあ、物事がこう変化したり事象が変化したりっていう風に見えてるけど、まあ、そうじゃなくて変化する過程そのものを僕らは時間と呼んで定義してるんだなっていう、うん、
なるほどね、
過程があるってことが時間と思ってるってことだね。
そうなんです、そうなんです。だからこれを感じられるのって生き物だけなんですよ。生命ってもともと変化、最初からずっと最後まで変化する構築物というか生命体ですから、
うん
うん、時間を感じられる、まあ、唯一のものであると言ってもいいでしょう、生命体というのが、
うんうん
うん、まあ、だからこそやっぱ時間を探求したがるっていう、
うんうん、
この衝動みたいのはね、ノーランみたいのは非常にいいなと。時間そのものがやっぱり生き物のテーマなんだなっていう気がしますね。じゃあそろそろまとめに行こうか長いしね、
はい、うん、じゃあ小田さん、
はい、
改めてこちらのことを映画関連付けて綺麗にまとめてください。
はい、綺麗にねまとめましょうね。やっぱり理論っていうのはね綺麗に美しくなってますから、うん、大体科学的にね、うん、数学的にね、うん、うん、まあ、いやあの、まあ、とりあえずこう物理学っていうのは基本的にこう理論を立ててね、まあ、アインシュタインみたいに理論物理学者、理論を立ててモデルを作って、で実験したり観測したりっていう人がいて発展していくっていう分野なんですね、
うん
うん、
ノーベル賞の流れとか見ても大体そういうのが交互でやってます。こういうのがねあるんじゃないか、予言されたもの見つけましたよみたいな、あ、じゃあこういう分野もあるのかなみたいな、あ、本当にありましたね、そういうやり取りですよ、ずっとそうやって発展してきました。どんなねすごい理論とかも、もう思いつきの段階とかでは突拍子もないアイディアとか、
うん、
もうやべえ空想に見えるんですよ、
うん
うん、まあ、だから思考実験っていうのはね、やっぱ学問の発展には絶対必要必須で、そういう意味で言えば SF 映画っていうのはやっぱ思考実験の実験場として機能している部分も多々あるなと、
うんうん、
インターステラーとかでもそうだけど、まあ、そういう感じでね、ありえねえこれファンタジーでっていう感じですげえ距離離してみるっていうよりは、なるほどねそういう考え方もあったのねみたいな感じの見方に変えていくと、なんか世界の捉え方っていうのは、まあ、広がりを増していくだろうし、
うん、
楽しみ方も増えていくんじゃないかなと、
うん、
個人的には思います。
お、
うん、
ということで、ま、一番今まででまとめっぽいまとめしてみましたね。
はい、
うん、ちょっと分かんないこと皆さんいっぱい
まあ、まあ、そうですね。はい、だから、ある意味で、この別に映画に限らず SF 的な発想が未来を作っているとも言えますからね。
そうなんですよ。
はい。
だから実際インターステラーでブラックホールの、ね、絵を見せましたね、絵で表現しました。その後実際にねブラックホールの写真撮られました、見た目一緒でしたね。
お、
そういうことなんですよ。やっぱりこう理論とか空想とかに見えてるものが実際に観測したら、あ、やっぱりこういう球体の天体なんだねっていう風に見えると、そういうこともあるので、うん、なんかむちゃくちゃやなっていうことばっかりじゃないですよと、ね、テネットにも何かしらのこう科学的な物理学的にね 面白い実験場になってるなって部分もあるよっていう見方すると、より面白くなるんじゃないですか、映画が、こういうふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんかこう、そう、こういろいろ聞いて思えば、
うん、
こうやっぱり、うん、クリストファー・ノーランって人がの見え方もちょっと変わってくるなってちょっと思ったりして、
はい、
やっぱりそういうね、物理学とかいろんなものを、まあ単語とか理論とかストレートにね、その映画内でね、描いてることがしっかり正しいかどうか別としてストレートに、モチーフとして入れてきて、ね、そういう言葉もそのまま入れといて、それでいろんな言葉にね、みんなが興味持ったりしてるって、そのさっきね言ったに
最初、
いろんな物理学の本が流行ってるじゃないけどとか、
うん、
そういうので世界的に進んでるとしたら、なんかね、なんかそのインターステラーとかでね、そういうあれじゃないですけど、なんかこう世界を切り開く的なことをするような監督なのかなってちょっと思ったりしますね。
そうっすよね、
未来を、うん、だからそういうところから、そういう人、興味がある人が増えた方が未来が、うん、人類の未来が切り開きやすくはなるはずだから、人が増えた方がっていう、
ね、そうですよ。インターステラー内ではね、本当の歴史が捏造されてたわけですから、
うん、
こう勉強する人いなくなっちゃった世界みたいなことですよ、要は。
そうだね、うん、
それ怖い、
うん、だからちょっとこう人類を底上げする監督なのかみたいな、ちょっと変な大きな
話
になってきたけど、ね、みたいなこともちょっと本人がそんな意識あるかとか
なんかノーランやっぱちょっと演技のいい監督みたいなのもちょっとあるからさ
お
う、やっぱりこうくっついていくと、やっぱそのね、その分野が活性化していったりとか、慣習についてた、インターステラーで慣習についてたキップ・ソーンだって、
うん、
その後にノーベル物理学賞取ってますから、
うん、
ね、重力波観測しましたっつって物理学賞取ったりしてるんで、やっぱノーラン周り演技がいいっていうのもありますから、これでね、科学のこととか物理のことをちょっとやってみようかなみたいな興味が湧く人とかね、うん、いたら、これは未来明るいですよ、
うん
ね、だからアインシュタインの話から始まって、これはノーランで閉まると、
うん、やっぱり映画というこう大衆娯楽の強さも素晴らしいなと、
素晴らしいですね、
はい、
はい、貴重なまとめありがとうございます。以上でした。
トイラジ。